ネラジ。新宿に行ってきまして。
あら、危ない。
結構人がいますよ。緊急事態宣言下、
ね、どこがだっつってね。
いやえ、なになに、
どこが緊急事態やねんっていうやつですね。そう、ツッコミどころ満載な、ね、はい、
緊急事態宣言って一体何なんだと言われて結構わかんなくなってきてまして、
うん、ですな。
なんかこう、まあ一応さ、人生2回目の緊急事態宣言なんですけど。
本当ですよね、これだけ長く生きてね。
そうそう、なんだけど全然なんかわかんなくなってきて、
うん、もう
すでに。まあちょっと言うと、初期の最初の緊急事態宣言はもう何がなんだかわかんないから、まあ、とにかくちょっとこもろうみたいな、うん、なんかそういう情報があんまりない中で気持ちだけが先走ってそうなってたんですけど、
うん、
なんかこう2回目となると、
うん、
まあ2回目も情報はあんまり入ってこないのよ。どういうものなのかよくわかんないんだけど、ただ気持ちだけが、うん、まあこういうことかなと勝手に想像してて、
うんうんうん、
そう。だからまあそんな変わんないかなって思ってたんですけど、その、うん、世間のそのムードとは別で、俺個人が忙しくなったりすると出かけられなかったりするじゃん。
うんうんうんうん。
だからその前の緊急事態宣言よりも出かけられないっていう状態になぜかなってて、
まあそれはそうですね。いいことですけどね、むしろね。
まあまあまあいいことなのかね。まあだけど前よりもあのワイズペインディングで行きましょうってことでしょ。あの
ごめんなさい、突然よくわかんない英語が出てきましたけど、カタカナが出てきましたけど、
テレハーフって行きましょうってことでしょ今回は。
あれすごいっすね。テレっていう言葉とハーフって組み合わせるとなんか宇宙みたいなのよくわかんない感じになりますね。
もうもはや仕事でもないっていうふうに誰か言ってましたけど、まあいいや。とにかく、はいはい、まあ上手にやればいいんやっていうことなんだけど、なかなかできないなと思って。
うん、
で、僕あんまりこう、テレビとかも見ないから、その、何夕方のニュースとかさ、その、地上波の方のニュースあんま見てないから。
ワイドショーね。
はいはい。なんかこう、そう、結構なんか、怒ったり、なんか笑ったり、よろしてるらしいじゃないですか。なんか。
大体そうなんじゃないですか、みんな怒ったり笑ったりするんですか、
そうね、
あそこの番組は。
俺は、ちょっと隠れて冷静に。
笑ってる人怒ったりね。うん、してますよ、きっと。
どれぐらい知ってますオレンジさん。ああいうやつ、ちなみに。
いや、意図的に見ないようにしてるので、その時間帯の地上波は。だから、船越英一郎さんとか、うん、夏目さん、誰だっけ、水戸夏目さんとかが出てる、はい、あれ多分関西で収録してるのかな、 NHK の番組とかを時々見たりしますよ。
あ、へえ、あ、そうかそうか、お家でお仕事ですもんね。
なんか ゲストが来てなんかトークしたり料理したりする番組、平野レミさんとかが料理したりする番組を時々見たりしますけど、は
い
は
い
は
い、ビビる大木さんとか、ね、まあ、民放は
ビビるさんは違う番組ですかね。それ違う番組ですか、ロッチのコカドさんとかが出る番組ですね。あと、ペナルティのヒデさんとかが出る番組ですね。
めちゃくちゃちゃんと見てんな。
うん、時々見てますね。
まあまあまあ、だから、ちょっとその辺の空気は俺読めてないんですけど、で、ちょっと用事があって新宿行きまして。
うんうん。
で、まあそしたら人が結構いるんですけど、土曜日だったかな。
うんうんうん、
だからまあ、まあでも、こうね、密はまあ避けていきましょうとか。マスクはまあちゃんとしていきましょうみたいなことでやってたんですけど、
うんうん、
もうまた夕方ですよ、夕方ぐらいなんですけど、
うん、
思い出横丁ってあるじゃん。
はいはいはいはい。新宿の西口からちょっと行ったぐらいかな。
うん、思い出横丁さ、ちょっとなんか行きたい店があって、
うんうん、
中華料理屋があってさ。
ああ、はいはいはい、はい。
そこをちょっと覗いてみようかなと思って行ったら、すごいよ。もうね、どのお店も結構な賑わいなんですよ。
ごめんなさい、何時でしたっけ？何時ぐらい？
3 時、4時かな？
昼の。うんうんうん。
まあまあ、夕方といえば夕方ですよ。
うん、
で、どうやら、まあすごいよ。まあ、すごいって言ったって、そこまででもないけども、ちゃんと、何ある程度のマスクとかしつつも、まあだけど無理だよね。うん、知ってると思いますけど、ね、まああそこ、ちょっと狭いから、
かなり狭いですね。
から、そう、まあ結構な、まあでも一応ね、ちゃんと手を消毒するものとかも入り口に置いてあるとかね、そういうこともしてあるし、うんうん、あとなんならこう、僕が覗けたのはなぜかっていうと、店がどこもね、結構扉閉めてないわけ。
ああ、ちゃんと換気をしようとしてるんだ。
そうそうそう。だから寒いっつったら寒いよね、多分。
うんうんうんうん。
そういう状況でこう、まあやってんですけど。うん、で、なんかさ、まあまあ、そのね、こういう時に、ああだこうだとさ、船越英一郎の裏ではこう文句言う人もいるのかもしれないんですけど。
うん。
なんかシンプルにさ。
船越は文句言わねえからな。
うんうん。いいなと思っちゃったんだよね、なんか。
うん。うん。うん。
うん。その、いや、まあね、いろいろわかりますよ。それはわかるんですけど、なんか、こういう風にね、こう、なんか、楽しむっていいだろう、いいなとかさ、あとちょっと思ったの、うん、思ったというか、さっき言わなかったけど、要するになんでこの早めにみんなが集まってるかというと、8時で閉めなきゃいけないじゃん。
うん、うん、うん、うん。
だから、8時に繰り下がってるから、その分みんな早く飲み始めてるっていう、そういうことなのかなと、ま、想像するんですけど。
な
るほど。
いつもだったら11時ぐらいまで飲めるはずなのが、8時に3時間繰り上がってるから、いつもだったらば6時ぐらいから飲み始める人たちが3時ぐらいからもう飲んじゃってるってことですかね。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
で、なんかまあさ、これさ、なんかその、いや、なんかね、告発みたいな感じのテンションじゃなくて、なんかやっぱこう、人間ってそういうもんだよなとかさ、なんかちょっとそういうことを、言いたいんだけど、俺がまた酒が飲まないタイプの人間だからさ。
う
ん、
そういえば。そうだ。
に、偽教科みたいな。
飲まないのに思い出こちょにいんだ。すげえな。
そう、だからちょっとね、体がねじれるんですよ。本当になんで。あ、だから、俺もタバコ吸ってるふりしていたいんだけど、タバコ吸わないんだよ、俺もね。タバコ大嫌い
な
んだ。
飲まない、打たない。そうですね。
そうなんだよ。すごいね。本当にもう、女のスケベさについてずっと語りたいんだけど、もう一切女もやらないっていうもんだ
からね。健全そのものの人が今思い出
てる。そうなのよ、本当に。何なんだろうかと思って。だからその健全ってつまんないよなっていうか、こういう時になんか別にそっち側にいたいわけじゃないのに、急に貧困法制で仕事が忙しいだけなのに誰とも会わないっていう。どうだ参ったかっていうふうに言われちゃいそうで。
でもだからこそですよね、ああいうところに行きたくなるのかもしれないですね、ポンさんはね。
そうね。なんかまあ、別にそんなにね、強くそうかと言われたらそうでもないところもあるんですけど、うん、なんかちょっとね、そういう、なんつうのかな、止められない自分がいる感じっていうか、まあこういう時はね、うんうん、そのいろいろ問題は出ますけど、でもそういう、なんか自分があること、何どうしようもない俺がいるな、みたいな、うんうん、のって、なんか俺は好きだから、だからまあ本当そういう意味ではコロナ憎いよね。そういうどうしようもない人がすごくやりづらいからさ、なんかそんな風なことをちょっと思ったという話でございます。
うん、
はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から独り言、ツイッターの種まで直接役には立たないけれど、あなたの気持ちの記憶の扉を押すことができたら嬉しいなということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者オレンジと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、週の始まりはね、おしゃべりの練習枕ということで、種枕ですね、いろいろと話をしていきたいと思いますが、まずは、枕なニュースですね。先週話題になった、ニュースをキーワードでランキングしているものからおしゃべりしたいと思います。ね、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたランキングでございます。コスプレ著作権とかね、東京都感染確認とかね、定額給付金菅首相とかね、日米首脳電話会談、東京都内雪、内閣支持率急、続落、慰安婦判決、韓国政府、アメリカ、米国務省、台湾、ブリンケン長官、ウイグル族、松本純議員、陳謝と、まあまあいろいろとありましたが、オレンジさん気になるの何かありますか？
やっぱりあれですかね、日米首脳電話会談で、菅、ガースと、電媒ですか？電媒が何を語ったのか、はい、何でしたっけ、はい、ジョーとヒデでしたっけ、何でしたっけ、 そこでどういう会話がね交わされたのかっていうのすごく気になるところですね、はい、コントにしてほしいですね、これ日本でもコントにしてほしい、どうせアメリカでもコントになるから日本でもコントにしてほしいですね、これね。
アメリカでは日本のことコントにするかな。
いやでもバイデンについてはやると思います、あのジム・キャリーがちゃんときっと。
最近ジム・キャリーがあの大活躍してるらしいですからね。
そうなんですか、やっぱりそうでしょうね。そうそう、
サタデーナイトライブになんか復帰したらしくて、ね、この勢いでもうのすごい、なんかいちいちあの登場してはバッてサングラスを外すっていうやつをやってるらしいよ。
そんなバイデンやってねえけどな、そんなに。
すごい楽しそうにやってます、
ね、やってほしい。そういうのを日本でもあのニュースペーパーズみたいな形じゃなくて、なんか自然に芸人さんがやってほしいね、はい、そういうのね。
ニュースペーパーのこと悪く言うな。
悪くは言ってないですけど、ちょっと露骨だな。まあいいや、はい、そんな感じかな、はいはい、気になりますわ。
そうですね、うん、なるほどね。まあまあそうだよね。でも新しいねパートナーとして、どうだろう。だけどね、なんかね、もう聞いてるともうわけがわかんないから、もう頭抱えたくなっちゃうから、そういう人とどれぐらいまともに喋ってくれるんだろうね。
ガースのことですよね。そうですよね。でも本当にバイデンさん、まあ、すごい優しいというか、なんかもう感情ねえんじゃないかってくらい優しい人みたいなんで、
すごい。そんなことないと思うけど、まあそんな優しさとロジックね、そのどっちかって言ったらまあ理屈じゃない。
そうですね。
でもどうなんだろうね。
考えてる方だと思うので
。このね、分断の世界においては、もしかしたら理屈だけこうね、こう縦にして喋っちゃ乗り切れないとかもあるかもしれないよね。
ありますね、きっとね。
どうなんだろうね。
うん、
ちなみに、コロナ関連で言うと、いろいろありますね。西浦教授が GoTo トラベル研究への批判に応えるという記事が載っています。まあ、GoTo トラベルが、うんうん、まあ、感染者を増やした原因ではないか。まあ、その分析であって、まあ、結論を出しているものではないんですけど、うん、まあ、それに対していろいろ批判が出てるみたいな話ですね。うん、それから、これもね、忽那賢志さんという方がヤフーで結構記事をずっと書いていて、うん、今回は新型コロナから回復し退院、療解除となった人から感染することはないのかという記事があって、これ意外となんかピンときてないんですけど、うんうん、まあ、読むと大丈夫だよってことが書いてあったんで、うん、まあ実際僕らもね、そのテレビとかラジオで目にしてますから、まあそれはそうなんだろうなとは思いますけど、そうな、この辺とかも認識はちゃんとしておいた方がいいかなと思う、
ね。でももう一回かかることは全然あるんですよね。
そういう人がね。この辺がなかなか難しい。でも、まだ有名人とかでそういう人は聞いたことないけど、うん、まあ一応 ね、いるらしいよね。
うん。
あとは、ね、変異種と変異株ね。
うん、うん、うん。
変異株というのが正しくて、変異種ってのは全く別な、うん、だからもう新型コロナっていう名前じゃもうなくなっちゃうぐらいな違いなんだけど、うんうんうん、結構僕らは変異種というね、言葉で聞いちゃってるんで。
イギリスとかアフリカで出てるのは変異株ってことですね。
そうそうそう。なんで変異株というふうに使いましょうというなんか声明が出てましたよね。うんうん、あとは、こういうのあるんだなということの、首相の答弁で、全国知事会が罰則を求めたと。懲役刑を求めたっていうふうに語ってるのに聞こえたんだけど、知事会は懲役刑まで求めてないんだっていう、なんかこの辺こう、フェイクとは呼べないけれど、ちょっとミスリードな感じがあって、こういうことってあるんだなって、ちょっとメモが。
これは菅さんが言ったことが事実とは異なるっていうことを言及してるってことですかね。
うん、そうですね。まあ菅さんとあと田村厚生労働大臣とかも、まあ言ってたんだけど、うん、まあ、その質問者の方は刑事罰をどうすんだったら答えてるに対してっていうことだから、まあ、ミスリードだよねっていうことなんですよね。
そう、
まあまあ、でも国会でこう話してくれると、まあ、ちょっとはね、こう、かかりがあるから、まあ、こうやってこう、後で振り返れるということではあります、
ね。大事大事。
はい。では、今週の枕のトピックスですね。ちょっと気になった話したい。ソースをちょっと引っ張っております。まず NHK の記事からですね、1メーターを超える新種の深海魚、横綱イワシが発見されたということで。
これ、
見ましたこれ、動画。
見たんですか、これ、新種なのにいきなり名前つけられちゃったんですか、うん、
そう、いきなりっていうと、そう、だから、どこら辺がイワシなのかがちょっと俺もあまり分かってないんですけど、うん、イワシに見えるってことなのかな。
ね、種類的にね、
そうそうそうそう。
なんかちょっとその顔の感じはなんて言うんだろう、宇宙的というか、
うん、
ちょっと日本を、地球を侵略する系の奴らの顔してますよね。
まあ深海魚だからね、普通はちょっと、うん、でも、あれよね、そうね、ウルトラ怪獣みたいなね、なんか新しい新ウルトラマンの怪獣って言われても全然納得しちゃうような。う
ん、やっぱ何事、どんな人でも目が真っ黒になってると怖いっていうのはやっぱありますよね。
そうだよね。でも4匹確保して、いずれも1メーターを超えているっていうね。
すげ
ー。すごいですね。
でも深海魚が上がってくると結構危険みたいな話もよくありますけどね。
あ、
そういうのどうなんだろう。
その何、なんか、その食物連鎖とか海の気候変動みたいな。
まあなんか気候的なものがもしかしたらその天災というかその災害的なものにつながるかもっていう話はちょいちょいありますよね。深海魚が出てくると。
あれですね、関取イワシっていう深海魚の仲間だから、でっかいから横綱イワシになったみたいよ。
なんでそいつ横綱って名前つけてやんなかったんだよ。まだこの先があると思ってたんですかね。
だから、関取、そうね、もっと成長しろっていうこう、親方のなんか心意気なんじゃないの？わかんないけど。
お前はまだ
誰だ親方って。
まだいる。でも俺これまだ先いる気がするな。もうちょっとでけえやついる気がするな。
そうね、ちょっと楽しみですよね。
どうすんだろう、横綱岩下の上。朝青龍岩下とかかな。どうすんだろう。
そうね。小錦ってつけちゃうのかもしれませんけども。
でかいっていう意味でね。なるほど。
はい。そして、笑っちゃいけない。イラスト屋さんが、
はい、
我々お世話になってますけども。
あ、そう、なりまくってますね。すごく。
10年目だそうなんですけども、これ、ね、いや僕知らなかったです。毎日更新されてたんですって。
どうなってんの？
忙しすぎて。まあだから副業だよね。イラスト屋さんっぽい副業だから、
そうそう、
一旦その、毎日更新をお休みしようということで、うん、まあこういうね、影響力が出てきてしまったがゆえに、まあこういうことを報告してくれるということですけども。うん、なんかありますか？
僕にとってはもうほんとすごい憧れの人なので、
うん、
こうイラスト屋さんの方になりたいと思っていろいろ今動いてたりするので、はいはいはい、本当は今はお忙しくて大変なのであれば、もう、でもこれをちゃんとね、予告するっていうか、なんていうの、それ、まあ言ってはなんですけど、そんなにこう毎日更新してることを意識してると、そんな人世の中にいないと思うんで、なんかしれっとこう休んでても、うん、いいぐらいなのに、ちゃんとこれを挨拶するっていうところもなんか、現れてるなーって、この姿勢がすごい現れてる。本当、今の現代の人はみんなイラスト屋さんを、の姿勢みたいなものをね、学ぶべきだなと思いますよ。石井久一みたいなものにちょっと近いところにあるんじゃないかな、やってることは。
石井久一とはちょっと違うと思いますけど、まあ誰しも知ってるっていう意味ではまあ近いのかもしれない。いやいや、
毎日更新して ね。まああれは取り、あの、作りだめて
出してますけど。ってことは、ああ、そうね、はい。そう、まあそういう、そうだわな。まあちょっと。
で、ちゃんと社会風刺的なものも絵の中に入れるみたいなところで言うと、ちょっと石井久志とかとやってるところもしかしたら近いのかもしれない、ま
あ
ね、
社会と繋がってるという意味では、むしろこっちの方がでかいぐらいなところはある
かも、うん。そこネタにしたのみたいなのめちゃくちゃありますからね。イラストやってね。すごい。
いや、そうね。やっぱこう、自分勝手にすりゃいいじゃんっていうところら辺からちょっと一歩出てるところは見習いたい
ですね。うん。すごいです。
はい。そして3番目。消えた肌色、聖徳太子の名称変更、小学校の新常識という、ドット朝日の記事ですけども、まあ、この辺ね、たくさんあるし、まあ、クイズ番組とかでも結構そういうとこ触れられたりするから、まあ、なんていうかこう、うんうん、そんなことをわざわざつぶ立てなくてもという感じもあるが、なんかやっぱこう、自分がさ、やっぱこう、教育過程から切り離されてると、こういうアップデートってわかんないよね、
うん。そうですね。教えてくれないですからね、誰もね。
そう。肌色ってのも、まあ、要はさ、その、今はその肌の色っていうのが、まあ、
いろんな人種の方がイメージしてるね。
そうそう。でもなので、うん、これはね、薄橙というふうに。
はぁ。
いうみたいです
よ。結構僕らがでも捉えてる肌色もグラデーションありますよね、実際考えてみたらね。あれを一概に肌色って呼んでたの？
そう
そう、まあ、
そうなのよね。そういう言い方ももちろんあるし、やっぱりこう、物の名前っていうのはね、社会が変わることによって変化していくんだなっていうね、こともあったり。あともこの記事では、プールでの、なんか目を洗うカルチャーはもう、うん、もはやないんだ。そういう
あのピューってこうなんか二股に分かれて水出るのとかなくなったんですかあれ。
そうそう、目を洗うっていうこと自体が目を傷つけるからやめましょうって話になってるんで。
塩素消毒みたいなのじゃ大丈夫になったってことなんですかね。
そうだね、そういうことになるんだろうね。うん、 あとも聖徳太子っていうのが、まあ、ちょっと名前が違うとかいろいろあったりしますけど、
ね。馬宿に戻ったってことですか？
馬宿王か。なんか死後の名称が聖徳太子なのかな。だから馬宿王というふうになんかなってるみたいですよ。
なんか馬がいるところで生まれたって話ですよね、確かね。
そうだね、そうだね。うん、なんかややこしいよね。
まあなんかキリストっぽいですね。うん、
だからこう、ね、小学校とか中学校のあるあるっていうののアップデートと、あとアップデートしないもの、うん、やっぱその辺が見抜けるようになると、いいんじゃないのかね。
うんうん。
はい。
まあ、大事。
そんなに長く喋らなくてもいいんですけど、はい。まあ、ちょっと、こういうのアップデートしていきたいなというふうに思いましてね。うん、あと、それからね、これもちょっと面白い記事で、デイリーポータル Z、まあ、毎回面白い記事いっぱいありますけれど、佐世保の遊郭の本を自費出版した84歳の男性に話を聞いたという記事があって、なんていうかその、まあ、東京でも吉原なんかは結構その風俗街というかその赤線街のなんか建物の様子とか結構残ってたりするわけなんですけど、まあ当時の様子だとかその女性の権利だとかその辺のこととかを結構な膨大な量をまとめていて、そのちょっとネット上だけでしか見えてませんけど、その本のなんていうか分厚さみたいなもの、濃さみたいなものが結構伝わってくる。その著者にインタビューをしてる記事なんですけど、さらにそのインタビューの後に実際にその佐世保を回ってみようみたいなやつで、
うんうん、
で、まあ、その、いろんな建物、衣装とか、あ、これは、当時の遊郭のこういう感じですねっていうのがわかる様子をなんか、みんなで一緒に語りながら、まあ、それをなんかネット越しでやってるのが、まあ、ちょっと今の時期の都合ではあるんですけれど、まあ、そういうところまで話がいっていて、うん、あ、なんかこういうふうな、ね、ちょっと、今の時代っていうことにとらわれるとなんかなかなかちょっとそういうとこ行かないんですけど、こうやってこう黙々とテーマを見つけてこう進んでいくという姿もいいし、あと、まあそもそもこういうね、ちょっとなんていうかな、姫事の中にカルチャーがある感じとかもいいなというふうに思ったりもして、
素晴らしい。
こういうのはね、まあまあ面白いんですけどね、毎回ね、デイリーポータルはね、うん、ちょっとまた拾っていきたいなと思います。そして、これがまあ割と話題だったでしょうか。楽天モバイルが段階制料金プラン、楽天アンリミテッド6を発表ということで。
もう6、う
ん、これどうですか？要は、まあ何にもほとんど使わなかったら0円。うん、で、どんなに使ってもまあ約3000ぐらいには収まるということですけど。
僕何を隠そう、楽天アンリミテッド5世代なんで。
5世代。
まあまあ、
自動で6になるんだよね。
そうなの？そういうことなの？これ。何にも楽天側から僕に連絡は来てない気がするんですけど。
はい。まあ、だからその通知のコストカットして安くしてますから。
なるほど。ありがたい。ありがたいけど、はい、まあ、1ギガじゃ済むわけねえから、まあ、分取られてるんでしょうね、きっとね。でも、今のところ確かまだ無料か。計1年とか2年とか確か無料なので、 その先において、まあ僕はそれが終わったら解約しようかなと思ってるんですけど、はい、だからもう6とか関係ないですよね。うん、
そうか。俺ちょっと入ってみようかと思っちゃったけどね。
あ、いいんじゃないですか。うん、入ってみて。で、
そういうありますよ、一言不便といいところと一言ずつ。
電波が悪い。
はい、
いいところは安い。安い。
はい、なるほど。ありがとうございます。
うん、
ちなみに、このね、流れができたのは多分、その、やっぱ国が、携帯料金安くしろって話だと思うんですけど。
そうね。そう
ね。なんかね、総務省有識者会議が、携帯会社変更後も同じメールアドレスでっていう、なんか、答申みたいなの出したらしくて、
うん、
何言うてんねんって感じもありますけどね。ちょっとややこしいっすよね、なんかね。
あ、でもシム、なんかちょっと、シムとかなくなったんでしょ、はい、シムフリーになったんでしょみんな。確か。
なんか電子的なものになったんだよね。
eSIM にね。そうそうそう。うん、
まあまあ、それはいいんですけど。だから、ちょっと違う論点だけど、なんか、海外だとやっぱその国民に対してメールアドレスを付与するか、まあ、なんか登録をしていて、そこに連絡をするみたいな仕組みもあったりするから、うん、から国からメールが届くっていう仕組みは、まあ、あってもいいのかなとは思いますけどね。
もう完全捨てることになりますけどね。あってもいいと思いますよね。
うん。ただこの、携帯電話のメールアドレス共通化するってちょっとね、もう、 Google やってますからみたいな感じもありますけどね。
Gmail とかね、古くても Yahoo メールと大きいしますからね、なんかね。
そう。まあだからね、国産のそういうふうな仕組みがね、うん、あるといいんでしょうけどね。はい。そして6番目です。思い出フォトグラファー。キャノンの自動撮影カメラの記事があって、まあ、これは、クラウドファンディングだったんですけど、パワーショットピックって言うんですけど、ご存知ですか？
いや、知らないです。
これね、まあ、別にそんな大したことじゃないかもしれないけど、カメラを据え置きでポンと置いておくわけ。
うん。
そうすると、まあ、例えばみんなでパーティーしてるとか、まあ、料理作ってるとか、ご飯食べてるとか、遊んでるとか、まあ、ゲームしてるでもいいですけど、そういう風な様子を、カメラが適当に動いてバシャバシャ写真撮ってくれるんだって。
盗撮やろう。
いやいや、そうです、自分で置いてんだから盗撮ではないと思って、まあ、こっそり撮ってるところね。まあでも一応なんか音は鳴ったりするらしいんですけど、モードは変えられるらしいけどね、うんうん、からこうなんていうの、今までははい撮りますよーっつって撮る写真とか、まあ自撮りでもみんなで撮ろうよっつって撮る写真じゃない、うんうん、だけどこれは勝手に撮ってくれるから、うんうん、自分たちの、まあ、もしくは子供と一緒だったら子供との生き生きとした表情が撮れるみたいな、いうことを言っていて、うんうん、あ、なんかこういう風なものって、まあ、ね、盗撮とかそういうネガティブな話したらちょっとなんだけど、こういうものってあったら楽しいだろうなとか、うん、そうするとなんかもっと写真空間と変わっていくのかなとかね、なんかそんなことをちょっと思ったりしたんですよね。
結構殺人事件とかでね、その近代一少年とかがヒントにしそうですよね。うん
楽しい想像は、なんかない。殺人っていきなり来るかね。
やっぱ人を追っかけるみたいなんで、もうその殺人事件を行わせたら、はい、で、結局多分パワーショットピックも殺されちゃうわけですよね、その後でね。かわいそうだな。
パワーショットピックを殺すっていうか、まあ、壊されるってみたいなことはあるのかもしれない、
ね。それデータクラウドに上げられるようにできたらね、いいですね。犯罪防止
のために。なんだろうね。こう、ちょっとテクノロジーに対してのちょっとした噛みつきがある感じが可愛らしいですけどね。
可愛らしいですね。
じゃあついでに行きましょうか、テクノロジーの鬼ということでね、クラブハウスが今流行ってるということですよ。
はいはいはい。
もう随分ね、これ経ってますけども、2020年4月頃からだそうですけれど、ね、
コロナ禍ですか、はい、うんうん、
なんか調べてみたら、これの種類のサービスって結構あるんですよね。
日本国内でむしろそういうのがね、ボイスチャットみたいなサービスって流行ってましたからね。
うん。だからなんでクラブハウスがこうぐいぐい伸びてるのか、まあ結構タレントさんとか有名人も使ってるっていうのもね、ありますけど、これな、何が気に食わないですか？
招待制ですね。
招待制が何がダメなの？
閉じたところで二人だけこう招待して始めるっていうのを、IT 企業のなんかよくわかんないベンチャーでワイワイやってる奴らが始めてそこから広がってるっていうのは本当気に食わないですね。
はい、だからあれでしょ、招待制じゃなくて、その IT 企業のうぬんっていうそこでしょ、そっちの方でしょ。
いや、招待制ですね。
別に招待制はいっぱいあるんだもん、世の中に。
別に彼らから話が出てきて、どんどん流行ってるっていう意味では、TikTok でも何でもそのアーリーアダプターって呼ばれるのはあそこら辺の層だっていうのは、得てしてあることなんで、全然それについてはいいんですけど、うんうん、招待制っていうものをこれだけ SNS とか普及してる中で、あえて使う。ミクシーとかは、僕らその前に SNS とかを体験してないから、あくまでこう小さく広げていくっていう意味合いでの戦略としてはいいんだけど、今それをあえて招待制でやり始めたっていうのは本当に消えてしまえと思ってますね、僕はね。
なんでそんな風に思うんだろうね。どうしても聞きたいけど、招待してくんないとか、そういうこと？でも聞くのはできるんじゃないの？あれ。
招待をして、そこで入れない人っていうのが、どうしても生まれてしまうっていうことに対する苛立ちですね。ネットサービスなら、
今の時代。どうしても聞きたいってことでしょ？
ん？
どうしても聞きたいのがあったってことでしょ？
ないないない。俺全然情報をシャットダウンしてますから、今。
じゃあ別にいいじゃない。
だから、それがあるっていうことによって、それ、うん、そこにアクセスできないっていう苛立ちが生まれるわけじゃないですか。
だってアクセスしないわけでしょ？インターネットの世界なの
に。しないけど、なければないで済むじゃないですか。うん、ないものなんだから。
ああ、だから別に行く気もないのに閉じられてるのがムカムカしてるってことなの。
そうそうそうそう。
不思議な話だね。まあ別にわか気持ちはわからんくもないけどね。
うん、
あ、なるほどね。あ、なんか時間がなくなってきちゃったから、日本アカデミー賞の話はまたいつかにしましょうか。う
ん、日本アカデミー賞、もうこのね、
これはじゃあ別なところで話しましょう。あとね、まあ、テレビ電話が
非常に増えてるとか。ちゃんとお前ら教科だぞ。映画見てんのか、日本のよ。
落ち着け、落ち着け。
1年間。
あと 発達障害っていうキーワード、これだけちょっと喋らせてください。
はい、はい。
発達障害って、まあ、これはちょっともうちょっと学ばないとっていうのはあると思うんですけど、なんかね、結構生まれつきの特性っていうのが一般的に最近はなっているんですって。だから、でしかも病気でもないというふうな指摘があって。
うんうんうん、
まあこれちょっと一口にこれだけ言っても僕もあんまり詳しく認識してないんですけど、なんかその何親の育て方でそうなったとか、なんかちょっと友人関係でそうなったっていうのは、うん、なんか基本的には間違いらしいんですよ、
うんうんうんうん、
っていうふうなこと、まあ記事で書かれているんですけど、まあちょっとこの辺もうちょっと深く知りたいなと思うし、まあ
そういう難しいですよね。人によってその病名を与えられることによって楽になる人もいれば、それでなんか枠の中に当てはめてしまうことによって、細かいその差異みたいなものが感じられなくなってしまうみたいなケースもあったりするから、本当は扱いとしては難しいし、何が病気かっていうのは、本当ずっと議論の種ですよね。それを病気と決めてしまっていいのかとか。そう
ね。まあ、ちょっとラフに僕ら病気って言い方をね、使ってほとんど病気とかってなんか言っちゃったりもしますけど、うん、ただその特性であるっていう風な、うん、まあ、そのね、何言葉の使い方としての意味合いと、その本当に病であるかっていうようなことはちょっとやっぱ違うところがあって、まあ、僕らもさ、もしかしたら診断を受けたら何かの、なんとか性症候群とかなってるかもしれないわけですけど、うんうん、そういう中で、まあ、ある意味、こう、何なんか、専門家風な言葉で傷つけようとしちゃう時があるから、そういう時はやっぱちゃんと丁寧に考えないと、うん、厳密に言うとそうじゃないんですよとか、いう風なことがね、うん、なんならこう、それが差別の種になってしまうかもしれないということがあるので、ちょっとそういう記事が書かれていたので、ドクターズファイルという中で書かれていましたので。
なんか本当、でもさっきの話ですけど、みんな病気だっていう認識、自分自身をですよ、うん、っていう認識ぐらい持った方がいい気はしますけどね。そっちの方がむしろフラットな感じはしますよね。
まあまあね、まあまあね、なかなかそうね、いろんなやり方がありますから、まあ
他者に対して自分自身の認識としてね、うん、
そうね、まあちょっと自分にそういう何かがあるだろうっていうね、そういう視点もいいかもしれないですよね。
そっちの方がむしろ優しくなる気もするんだよな。まあいいや。
うん、はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後に、真っ暗な予定、今週の予定を、いくつかピックアップしています。1月31日は、日曜日ですね、東京都千代田区長選挙。おそらくこれが流れている時はもう決まっているでしょう。あと、立憲民主党の党大会なんかもあります。2月1日月曜日は、決算。日本航空とか、任天堂とか、まあ決算がね、どんどん続いていきますね。業績が分かってきます。そして、テレビ放送の記念日だそうですよ。1953年に NHK 東京放送局が初めて、日本初のテレビ放送を始めたそうですね。はい。2月2日火曜日は交番設置記念日。1881年だって。結構古いんですね。あら、
何時代、
うんうん、何時代、明治かな。はい。
うん、
そして、世界湿地で、ラムサール条約に調印されたのが1971年だそうですけど。いやなんか湿地も非常に重要なんだっつって。なんかあんまり僕分かってないんですけど。うんうん、一応覚えてます。
あんま見ないですからね、湿地ね。日本ではね。
そして2月3日。かですね、大岡越前の日だそうで、これ調べ、なんか、ちょっと見ただけですけど、大岡越前は、3回しか裁判したことがないらしいっていうですね。本当
トリビア。トリビアの泉のやつだ、
はい。しかもメインだったのは1回だけだったんで、本当なのかっていう感じですけどね。
フィクションすぎる。
2月4日は、世界対がんデーということで、対がん同盟結成を呼びかけるパリ憲章に基づいてということですね。がん検診とかね、皆さん、言ってますかっていうやつですけどね、うんうん。そして2月5日は新、戦略兵器削減条約、新スタートの期限だそうですね。2月6日は、世界女性器切除根絶の日ということで、これご存知ですか ?FGM っていうやつ。
うん。この前なんか番組でやってましたよね。世界のドキュメンタリーだっけ?
かな、うん、うん。FGM って、まあ、これ、略なんですよね。女性の、うん女性器を切るという、まあ、慣習がある社会があるんですよね。アフリカの方とか中東の方で、うんうん。で、これが結構若い子がそういうふうなことでなんかこれ見ると、87%、15 歳から49歳の女性の 87% が経験していると、まあ、このスーダンなのか、うん、いやーだからまあこれはね文化だと言われるとそうなんですかっていう気もしますけど、でももはやいやそれはやめてほしいというね地元の人たちもいるということを思うとなんとか変えられればなと思ったりもするんですけどね、世界に30カ国あるそうですので、うん、ちょっとねなんとかまあそういうことを認知しておくだけでもということで FGM という言葉をちょっと覚えておきたいなと思います。そして2月4日はエクアドルの総選挙。そして、あ、ごめん、2月7日ね、エクアドル総選挙。そして、北方領土の日でもあり、そして緊急事態宣言が終わる予定の日ですけども、まあ伸びますかね。
うん。
はい。
もう、合ってないようなもんだからね。
いやいや、合ってないことはないよ。ちゃんと意識して、これ、とりあえず下げましょうということで、
ね。新宿行っちゃってる人いるし、新宿の思い出横丁とか行っちゃってる人いるしね。
ごめんなさい。許してください。はい、ということで、今週使いたい枕をお聞きしましょう、オレンジさん。
日本アカデミー賞、ふざけんなですかね。
その話全然してないじゃないですか。はい。まあまあ、わかりました。じゃあ、俺は横綱イワシの話をどっかで頑張ってしようかな。はい。ということで、皆さんも何か気になるものは使っていただければと思います。ということで、種枕でございました。
はいはい。
はい。お相手は、本当僕新宿行ってないって言ったらどうします？ごめんなさい。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。また。